sweet Prune 6. Efe ulala.
Indies Night. こんばんは、京子です。今週も始まりましたインディーズナイト。各週いろいろなインディーズアーティストをパーソナリティに迎え、おすすめのアーティスト、音楽、イベント情報などはもちろん、各パーソナリティのこだわりネタ、この番組だけで語られる秘密の話などをご紹介していきます。また心に残る出会いや別れ、触れ合いなど大切な時間を振り返る皆様からのお便りを紹介するコーナーなど盛りだくさんでお届けします。第3週目のパーソナリティは四柱推命鑑定士京子が毎回いろいろなゲストをお呼びしお送りします。よろしくお願いします。今夜のゲストは2020年紅白歌合戦の出場を目標に活動中のサラリーマンシンガーソングライター、寺下志芳さんです。寺下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今夜もインディーズナイト、最後までお楽しみください。この番組は宝物工房とバナナボンゴの提供でお送りします。今日の素敵なゲストは寺下志芳さんです。こんばんは。
こんばんは。
私と寺下さんとの出会いって、私の四柱推命の師匠大原さんの池袋の東京ランチ会が初めてでしたよね。
はいはいはい。
寺下さん、私の初めて会った印象って覚えてますか？
京子さんの？
そうですそうです。
全然覚えてない。
そうですか。
全く覚えてないです。
でも、たくさんランチ会来てたんで、きっとわからなかったんだと思うんですけど。うん。
京子さん覚えてる？
あ、私は、そうですね、うん。自己紹介をした時に、うん、なんかサラリーマンシンガーソングライターって言ってたので、はいはいはい、家に帰ってどんな曲歌ってるんだろうと思って。
聞いてくれた。
あ、聞きましたよ。
本当に？
はい。で、YouTube でちょっと見たら、うん、ちょっといろいろ見たんですけど、帰り道？
おお、
あの曲がすごく私良かったんですよ。
いや、よくね、僕交流会行くんですけど、はい、自分の歌聞いてって言ってもね、なかなか聞いてくれない。
そうですか。
で、2回目会った時に聞いたって言っても聞いてくれない。で、3回目、4回目、5回目ぐらいでね、うん、初めて僕の YouTube 動画聞いてくれるんです。これ京子さん1回で聞いてくれた。
あ、聞きました、ね。
ありがとうございます。はい、
そうですか。なんか、シンガーソングライター、だからサラリーマンでっていうところが、はいはい、やっぱり、どんな人なんだろう、どんな歌を歌ってるんだろうっていうのがあって、その帰り道なんですけど。うん、
あれね、実体験元にして書いた曲。うん、
あ、うん、片思いの曲ですよね。
よく、本当に聞いてる。嘘かと思ったら。
聞いてますよ。だから、寺下さんの、じゃあ、片思いの時もってことですか？はい
はい、そう。
ああ、なんか、キュンとしたので、うん、私もちょっと昔を思い出したりとかしたんですよね。
心はね、中学2年生の時の気持ちで書いたのは、実はもうさ、おっさんになってから。
そうだったんですか。いやー、意外と、なんていうか、寺下さんのこと、今まであまりよくわからなかったので。うん。よくわかりました。はい。では、ちょっといくつか質問していきたいと思います。はいはいはい、まず、ご出身はどちらですか？
京子さんの苗字の。
え？兵庫県ですか？
神戸市。
そうですか。で、東京に来られたのはいつ頃ですか？
これはね、普通に、大学受験。は
い、あ、
で、今からね、20年ぐらい前かな。
うんうんうんうん、
まあ、関西のある大学を現役で受験したんですけど、はい、全滅しちゃって。
あら。
で、来年1年間浪人して、どうしようかなって考えた時に、
はい、
またやっぱり同じね、クラスメートが行った大学に受験して1年遅れて入るのってどうかなって、いろいろ考えた時に、なんか知らないけど、その時に東京に行きたいと。
はい。
思って、東京の大学を受験して、それから東京に住むようになって、二十数年。
うん、ああ。はい、どうですか？関西っていうか、まあ、神戸と東京と、どっちがいいですか？
最初はね、やっぱり出てきた時にね、はい、やっぱり関西人のなんかこう、プライドっていうのかな。なんか東京の人に負けたくないとか、僕は関西人だみたいなね。
はい、
気持ちで来たんですけど、 今逆にね、もう、関西人じゃないよ、みたいな、ちょっとね、カッコつけたところがあって、たまに田舎に帰ると、お前何カッコつけてんね、みたいな。
やっぱりちょっとそうですね、関東と関西違いますもんね、はい、
まあもう住めばね、どこでも関東であろうが関西であろうがね、もう本当に今本当に東京に住んでよかったなと思って生活してますけどね。
そうですか、はい、私ずっと東京関東なんで、わかんないですね関西は正直。はい、じゃあ次の質問します。
はい、はい、
インディーズ活動このきっかけは何だったんですか？うん、
ライブ活動をね、始めたのは、実はまだね、そんなに月日が経ってなくて、つい 5年ぐらい前。
5年前
うん。2010年のね、10月の16日、これはっきり覚えてるんですけど、はい、この時に初ライブをして、
はい、
活動を始めたきっかけというのが、僕長渕剛さんの大ファン。はい、これは中学生の時からずっと聞いてたんですけども、はい、2009年に長渕剛さんがデビュー30周年記念ライブ、はい、アコースティックギター1本で、数万人を前にするライブがありまして、
はい、
で、まあ僕は音楽聴くのはずっと好きだったんで、聴いてて長渕さんのライブはちょこちょこ行かせてもらってたんですけど、はい、その時に長渕さんが NHK ホール、渋谷のね、
はい、
そこでギター一本でやってるステージを見に行って、なんかわかんないんですけど、
はい、
その時、僕もあそこ立ちたいって。
ああ。
わかんないんですけどね。
でもなんかこうピピッとくるようなものがあったんでしょうかね。
そこにね、僕も絶対立ちたいなっていう気持ちがこう湧いてきまして、で、それで、ギターをね、高校生の時にちょっとまあ、触り程度で、はい、よくやるじゃないですか、ちょっとギターやってみようかな。
はい、そうですね、
で、半年ぐらいちょっとやってみてね、
はい、
ちょっと僕無理だなと思って、挫折をして、やめちゃったんですね。
はい。
で、そのギターは申し入れの中にずっと入れっぱなしで、はい、まあ、買ったはいいんだけど、全然触りもしなかったんですけど、あ、そういえば昔、若い時にね、ギターやりたいなっていう気持ちがあったなっていうのを思い出して、ほこりかぶったギターを、お尻から引っ張ってきて、はい、そこからスタートなんですよね。
じゃあ長渕剛さんの曲を最初はこう、弾いてたわけですか？
長渕さんの乾杯とかね、トンボとかね、そういう、結構コード進行が簡単なんですよね。初心者のギター練習するにもできるようなコードで、まずそこから練習をして、で、まあ、カバー曲をね、はい、やっていく中で、
うん、
ライブ活動していく中で、やっぱり自分の曲、自分の気持ちをこう、伝えたいな、ということがあって、オリジナル曲をね、先ほど言った帰り道、
はいはい、
こういう歌を書いて、活動を始めましたね。
そうですか。あとなんかリスナーの皆様に向けて何か伝えたい思いとかありますか？
うんそうですね。まあ、僕は本当はね、若い頃にもっと音楽やっときゃよかったなって、まあ、後悔じゃないんですけども、もっとチャレンジしときゃよかったなっていう気持ちが、
ね、
まあ、40を前にして、そういう気持ちが出てきまして、
は
い、でも、音楽ってよく考えて今からできるんじゃないかと。
そうですよ。ね、歳なんて関係ないと思う。
関係ないでしょ、
うん、思いますけど。
そういう気持ちで、やっぱりチャレンジしていきたいなっていうところをね、ちょっとね、本当すごい夢は大きいんですけど、
はい
紅白歌合戦の舞台。
そうですよね。う
ん、長渕さんが立ってたね、NHK ホール、はい、あそこに立ちたいという気持ちでやってるんですけど、40アラフォー世代のね、一人の普通のサラリーマンが、本当にやる気になればね、はい、その NHK ホールに立てるんだっていうところを、もう皆さんにね、見て勇気を持っていただけたら、こんなありがたいことないなと。
そうですね。
そういう気持ちをね、皆さんに伝えたいなという。
はい。そうですか。素晴らしいです。うん、もう本当頑張ってください。
ありがとうございます。
はい。で、今後のライブの予定などいろいろありましたら、どうぞ。
まあそうですね、はい、近々ライブ、まあ12月はやっぱりライブ活動いっぱいやる予定がありまして、まず一番近いところでは、
はい、
12月6日。
はい。
12月6日の日曜日、
はい、
お昼なんですけれども、渋谷にあります、毎度大きにという、
毎度大き
にお好み焼き、鉄板焼き屋さん。
はい、
これはなんと経営してる方が、演歌歌手の大御所、
はい、
川中美幸さん、
う
ん。その川中美幸さんのお店で初めてライブをやらさせていただいて、はい、その夜には川中美幸さんがそのお店でワンマン、コンサートをやられる。
その
昼間にね、
ね
ちょっとご一緒はちょっとできないかと思うんですけども、そこでやらせていただくライブが12月6日。
はい、6日、12月6日、はい、川中美幸さんのお店ですね。
はい。
はい。
で、あと12月12日。
はい。
これはあの、練馬の B ボーンという、
はい。
あの、ライブハウスがあるんですけども、ここはあの、僕が、あの、オリジナルソングを一番最初に歌わせていただいた、
はい。
あの、思い出深いライブハウスで、そこであの、今一緒に音楽活動をやらせてもらってる、滝優也くんという。
あ、滝優也くん。
知ってます？
はい、はい、
一度あの、小原さんのね、はい、あの、東京ランチ会にも連れて行って、
はい、お会いしましたね。う
ん、あの、
はい、
滝優也くんと一緒にツーマンライブ、あの、12月12日なんで、ワンツーワンツーライブという。
また、ネーミングすごいですね。
これがあの、去年から始めまして、まあ、これはもうあの、毎年やっていこうということで、今年は12月12日土曜日。
はい。
夜、練馬のビーボーンってところで。
はい。
やります。
はい、あ、はい。わかりました。そうですか。じゃあ、
京子さん、
そうですね、
どっち来てくれるかな、
うん、どっちしようかな。両方ともじゃあ行こうかな。
両方。
両方とも行きます。はい。じゃあ、ちょっとあの、今日一曲、寺下さんのおすすめの曲、何か教えてください。
一曲ね、本当はね、はい、今日ギター持ってきてね、この場で歌えたらいいかなと思ったんですけども、まずあの、今、来年2016年に向けて、
はい、
あの、この一曲、2016年の年末、
は
い、紅白歌合戦のステージに出れたらいいなっていう、本当そんな意気込みでね、やってるんですけれども、はい、あの、一押ししたい曲がありまして、はい、塩サイダーのテーマという。
塩サイダー。
京子さんご存知ですか？
あ、はい、聞きました。
打ち合わせの時にね。
あの、いや、聞きましたよ。
宮城県気仙沼市にある、うん、あの、塩、あ、気仙沼のね、あの、ご当地飲料、塩サイダーという、漢字であの、塩サイってあるよね。
ありますね。
で、それであの、カタカナのダーと書いて、塩サイダーというサイダーがあるんです。
は
い、でこれは復興支援の、はい、あの、気仙沼市では結構有名な、飲み物なんですけども、このテーマソングを、まあ、僕の友人の鍵盤奏者の隼人さんという方が作詞作曲をしてもらった曲、
はい、
テーマソングがありまして、でそのテーマソングをあの僕の方で歌わせていただいておりまして、
はい、
でその曲はね、あの結構今までまあ長渕剛さんの不安だということで、うん、まあ、僕が書く曲っていうのは長渕さんっぽい曲になるんですけど、うんうん、今回全くちょっと聞いていただければわかるんですけど、雰囲気が変わった。
ああ、そうですか。
アニソンものの、すごいガンガンロックの曲なんで、ぜひね、これからちょっと聞いていただければと思うんですけどね。
はい。
塩、塩、塩、塩、塩、塩サイダー。シュワシュワシュワシュワシュワ、塩サイダー。塩サイの味、祝い先の天然の塩、塩づくり名人の魂、みんなの笑顔と夢のために、打つとでっかいホームラン、塩サイダー、シュワシュワシュワシュワシュワ、塩サイダだ、祝い先の天然の塩、いつでもどこでも飲もうぜ、みんなの笑顔と夢のために、水とでっかいホームラン、塩サイダー、シュワシュワシュワシュワシュワ、塩サイダー。
駅東口より徒歩5分、アニメゲームコスプレ好きの方のためのバーです。もちろんスタッフもみんな大好き。
ドリンクフードは種類が豊富なので、アルコールが飲めない人やお一人様でも気軽に楽しめます。
池袋オタバーレンタルスペース
バナナボンゴ。
お問い合わせは0359512774、 0359512774 まで。
君の宝物作ろう、ありったけの想い乗せて、ありがとうの風船いっぱいいっぱい飛ばそう。
あなたの思い、あなただけのストーリーをオリジナル絵本と歌に乗せて、大切な人へ世界に一つだけのプレゼントを贈りませんか？
宝物工房。うわ
ぁ、はい。インディーズナイト。
次のコーナーは、今日のゲスト、寺下志保さんを四柱推命で占います。四柱推命は、生年月日から生まれ持ったその人の運勢や性質を知ることができる統計学です。さ、寺下さん、生年月日教えてください。
生年月日、
はい、
これ言わないとダメ、
うん、言ってもらわないと占えないんですね。
これ僕のプロフィール上ね、
はい、
平成生まれになってる。
平成
だいぶサバ読んでるから、
でもちょっと
言っとかないと、
はい、教えてください。
じゃあもうここだけの話ね、
はい、ここだけの内緒で。
1973年5月18日、
はい、わ、はい、かりました。寺下さんは自然界に例えると木です。
木。
はい。人によっては火、土、金、
うん、
はい、水といった種類があるんですけど、うん、木でも大木と草木に分かれるんですよ。
大木？
大木。
大木。
大きな木と、うん、あと草木ですね。はいはいはい、でも寺下さんの場合は大木で木の絵と言うんですね。
はい。
大木って空に向かってまっすぐ伸びてますよね。で、木の絵の人って曲がったことが大嫌い。
あ、
で、正義感が強い。
おーおーおー。
で、あっさりしてさっぱりした性格。おーおーおー、どうですか？ってます。
当たってる。
あ、当たってます。
当たってる、当たってる。うん、
で、ね、ラッキーナンバーは、1。1。517です。517。
5月18日とは関係ない？
あ、ちょっと違いますけど、517を使うと運が良くなります。
お
あと、性格なんですけど、気品があってプライドが高い。
は
い、
気品。気品はどうかな？
ええー、そうですか、うん。
プライドは高いけどね。
プライド高いですか、はい。あと、運気をアップする方法をちょっと教えちゃいますと、
はい、
大木といえば、有名なのは、薬杉。
薬杉。
はい。その薬杉がパワースポットになりますので、
はい、
見に行ったりすると、すごく運気が上がりますね。
見に行くといい。
そう、そうです。見に行って、あとは、地元の神社。
地元、
うん、
はいはい、
氏神様の神社にある大木を両手で優しく包み込むようにすると運気が、
うん、大木を
両手で
包み込むの、
そうです、
すごいな、
手を
人に見られたら恥ずかしいよね。
でもそれをこう優しく包み込むようにすると運気アップなので、うん、ぜひ行ってみてください。
こそっとやらないとね、
はい、行ってみてくださいね、うん、で、仕事運ですけども、はい、仕事本当に夢を持って進んでいる方なので、
はい、
計画を立てて人生を歩んでいってください。計画を立てるとうまくいきます。
ね、
そうです。あと、去年から運気が上がっているんですが、
はい、
今年はちょっと空転の時期となっているんですね。
空転、はい、空転ってどんな時期ですか？
空転って空に、
空に、
はい、はい、天は自転車の天ですね。空転。
空回りしてんの？
そういうことです。
空回り、
ちょっと空回り、ちょっと邪魔が、
邪魔、
うん、邪魔が入る。
誰や、邪魔。
わからないですけど、邪魔する人が現れるかもしれないという時期なので、ちょっと気をつけてください。
はい、
うまくいくことが、ちょっとうまくいかないで、そこで止まってしまったりとか、
うん、
そういうことがある時期なので、ちょっと気をつけてくださいね。
はい、
で、来年の3年間は、絶好調なんで、
お、
頑張って活動してください。
素晴らしい。
すごいですね。うんうん、運勢いいですよね。
やった。
寺下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。四柱推命鑑定士京子のお問い合わせは、ピンクキャットサロン .com、 ピンクキャットサロン .com です。よろしくお願いします。心に残る出会いや別れ、触れ合いなど大切な時間を振り返る、 皆様からのお便りを紹介する思い人のコーナーです。
サトシと僕は同じバイト先で知り合い、意気投合し、何でも話せる親友のような間柄でした。でした。そう、過去形になってしまったのです。サトシと知り合ったのはバイト先で、彼の方が先輩でした。仕事に関することをいろいろ教わっているうちに、プライベートな話もするようになり、意気投合しました。こんなに馬が合う奴がいるのかと思うくらいに、何でも話し合え、励まし合い、時には真剣に喧嘩し合えるような相手でした。ある日、僕は彼の家に泊まりに行きました。恋愛の話、勉強の話、そして将来の話など、時間を忘れて語り合っていました。翌日は二人ともバイトに入っているというのに、深夜3時を回った頃、さすがにバイトに響くだろうと、月の話を無理やり止め寝ることにしました。朝、サトシに起こされる声に、彼よりも少しシフトの遅い僕は、もう少しゆっくりさせてくれ、とぼやけた声で訴えました。俺、時間ないから先に行くぞ。合鍵一つ置いていくから閉めて出てくれよ、と、サトシは先に家を出ました。それから30分くらいしてからようやく起き、身支度をして僕も家を出ました。サトシに言われた通り鍵を閉めて。バイト先に着いた僕はすでに到着しているはずのサトシに鍵を返そうと思ったのですが、サトシの姿はありませんでした。バイト先の人からも、サトシはどうした？まだ来てないけど、そんなはずないけど、自分より早く出ているのだから、どこかで寄り道でも、いや、あいつに限ってそんなことはないはず。結局その日はバイト先に現れることはありませんでした。どうしたんだろう。無断欠勤なんてするやつじゃないのに。気になった僕はサトシのアパートに行ってみました。チャイムを鳴らしてもノックをしてみても何の反応もありません。ドアノブに手をかけてみると鍵が開いていました。出るとき閉めたはずなのに。サトシ、いるのか？部屋に入り電気をつけてみると、布団にくるまったサトシが、おいサトシ、お前どうしたんだよ。バイトにも来ないで。サトシの体を揺り動かしたとき、ドキッとしました。サトシの体は冷たくなっていたのです。急性の心不全だということでした。前日まで、いや、その日の朝までは普通だったのに。朝出かけた後、急に具合が悪くなり、途中で引き返し、アパートに戻った後横になっていて、そのまま息を引き取ったのだろうという話でした。僕の中で後悔が残りました。あの時一緒に家を出ていれば、サトシの変化に気づいてやれたのに。かけがえのない友を亡くしたからこそ思うのです。一度しかないこの人生、この命を大切にしなければいけない。生きたくても生きることのできなかった人もいるのだから。だから僕は、サトシに誓います。悔いのない人生を、サトシの分まで過ごす、と。
今週のお便りは、千葉県柏市のラジオネーム、ゴンドラさんからのお便りです。読み人は、声優、上原すずさん。思い出の曲は、ウィズ・カリファの See You Again でした。インディーズナイト。 名のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。今夜は私京子が寺下志保さんをゲストにお迎えしてお送りしました。寺下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様からの番組へのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルページindiesnight.caesar.net indiesnight.caesar.net にてメールかメッセージで送っていただくか、郵便番号 279-8691 浦安郵便局書箱1号 FM 浦安インディーズナイト係までお便りにてお願いいたします。思い人への投稿も募集しております。来週はピアニスト安西渉さんとソプラノ歌手の柏田穂積さんがお届けします。私京子とはまた来月3週目にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺でおやすみなさい。この番組は宝物工房とバナナボンゴの提供でお送りしました。